Films Radio.
皆さんこんばんは。アマチュア無線化によるアマチュア無線の番組ハムのラジオが始まりました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ハムのラジオでも、ね、応援してます、はい、ヨタ YOTA ですけれども、はい、12月はねヨタ月間ということでね、はい、ヨタの特別曲がね世界中で出てます。
そうですね、はい、いっぱい出てますね、はい、
あのインターネットでねヨタマンス、ヨタの月ですね、ヨタマンスで検索してみてください、はい、出てくると思いますんでね、
はい
はい、からね、あの各国の、ね、特別なプリフィックスも、ね、割り当てましてね、割り当てられてて、あのサフィックスが、ね、YOTA、
はい、
ヨタというのが、ね、出てるそうです。ちょっと日本からは、ね、まだこのヨタのコールのやつはないんですけれども、今年の12月の JHO は YDT 早稲田大学の無線部が、ね、参加してるそうですね。
了解です、
はい、やっぱり日本でもそのうち
いいですね、
8K1 とかこの時に K とか取りたいね、
取りたい、そうですね、
まあ、今のところね、あの 8J と 8N とかですけどもね、
はい、
はい、
で、
ね、ね、YOTA 出てみたらね、
出るといいですね、
欲しいですね、
はい、
いいですね、
はい、それからあの、あ、これディレクターですか、あの、はいはい、ハムラフ .jp で話題になっている、
はい、
CW インベーダー手に入れたとか、
きっと手に入れまして、
どうです、
これは、これまだ組み立てなきゃいけないんでね。
あ、なるほどね、
今手に入れたばっかりでこれから組み立てるんですけど、
なるほど、
中の画面上に出てきた文字を電源でその文字を叩くとかなんとか、
そうです、画面にこう出てきてそれを電信のキーを叩いて正しく打てればそれが消えてどんどんこう画面がクリアしていくというやつですね、うん、
これ縦ブレの電源だけですか、
縦ブレというかあの端子が2つしかないので、はい、エレキユの出口が普通の
あ な
っててもいいし縦ブレでも大丈夫なんですけど、はい、
スクイーズはダメなのね、
スクイーズキーを直接はダメ、必ずエレキーを通してから入れてください、
ね、そうですね、
はい、なるほど、
はいはい、あのこれプロジェクト59で検索するとあのこれ、はい、作者の JQYSRL 竹村さん、
はい、
このページが
出てきますのでね、うん、
はい、
でそれのなんかコンテストが、
はい、
あの12月15日か16日になる、
そうですね、うん、ハイスコアを写真に撮って送ってくれっていうような趣旨なんですけどね、
うんうん、
この番組のやってる頃にはもうだいぶ揃ってると思いますね、
はい、ですよね、はい、はい、そういうのは、ね、まあ、楽しいですね、これね、
そうですね、はい、じゃあ、ぜひね、私もあのすぐ組み立てて、
はい、そうですね、
試してみますんでね、
ぜひぜひ
レポートしたいと思います。
はい、
それからね、まあ、今日の特集なんですけれども、はい、あのまあ、冬場はねどうしても家の中に、ね、いる機会が多いと思いますんでね、はいはい、あの家の中で楽しめるといえば、ハムのラジオ的には電子工作ということでしょうかね、
は
い、
そうですね、
はい、ちょっと今日ね工作おじさんがいないんで残念なんですけど、
そうですね、残念ですね、
はい、でね、今日はねハンダ付けに挑戦ということでね、
はい、
あのちょっとハンダ付けをしてみたい、あの最近のパソコンはねもうほとんどハンダ付けいらないという世界になりましたけどね、アマチュア無線は結構まだねハンダ付け
しますよね、ありますよね、
うん、
はい、
まあ、そういうのがあるんで、まあ、今回電子工作ということでね、ハンダ付けに挑戦ということでねお送りしたいと思います。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。これまで本州全域で実施してまいりましたが、いよいよ九州エリアでの実施を開始しました。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということで今日の話題はハンダ付けに挑戦ということです。
はい、
はい、冬はどうしてもね家の中にいる機会が多いと思います。そこで家の中で楽しめるといえばハムのラジオ的には電子工作ということでね、はい、特にハンダ付けという感じですね。
そうですね、
はい、最近ね工作や自作をされない方が多い中なんですけれども、そうなってくるとやっぱりねハンダ付けそのものをねやっぱりする必要がないというか経験が少ないというか、ということなんですけれども、まあ、やはりあのアマチュア無線やってるね我々はね、うん、実はあの免許証ですね見ていただきたいんですけど、
はい、
アマチュア無線技師、
はい、
ね、
はい、
エンジニア、
ね、
エンジニアって書いてあるんですよ、
そうね、通信士じゃないんですか。
そうそうそうそう。あの実際はねアマチュア無線技師通信士なんですけどね。あの技師だけだとねあのちょっとハード、
足りないんですけどね。
そうですね。はい、はい、まあまあ技師ということなんでね。うん、で、はい、やっぱり技師の名前にね恥じないようにね、うん、ぜひ経験していただきたい。
そうですね。
なるほど。
ということですね。はい。はい、でハンダ付けにはね。あの何が必要かということを、ね、調べてみたんですよ、調べる場でも
あ、まあ、まずハンダコテが必要ですね。
ハンダコテが減るということ
で、はいりましたね、
はい、ということですよね、はい、あのまあ普通あの、まあ、今までの、ね話では、ね、やっぱり必ず100ボルトの、ねはい、コードがついてて、
そうです、ね、
100ボルトの電源につない で、はい、で電気を入れてから、ね、ぬくもるまで温まるまでとか熱くなるまでですね、
時間が
ぬくいとか温まると雰囲気じゃないですからね、
はい、
200度以上ですから温まるまで、ね、しばらく待たなければいけなかったんです。
そうですね、
まあまあこれ一般的でね、うんはい、でもね今はなんとなんと、
はいはい、
あのいろんなねハンダコテというのがあるんですよね、まず一つ目セラミックヒーターっていうのが、
はい、
あのヒーターが、ね、今まではニクロム線が、ね、基本的にはだったんですけども、はいはい、
入ってましたけどね、
うん、そこはセラミックヒーターを使って、まあ、これ結構もう歴史的には、ね、古い
ん
ですけども、
う
んねまあ、あのこれが割とメインかな、うん、で、あ、これ温まるのが早いんですよね、
あー、
うん、スーッと温度が上がっていくということですね、
はいはいはい、
それからあのよくあのボリュームのついたハンダゴテの、セットがあるんですが、これあの、はい、温度調整できるんですよね、これ。
これないとね、部品壊したりしますんでね。
で、それでね、あともう一つね、絶縁されてるんですよね。
あ
ねまあ、セラミックなんでね、
はい
あのまあ、ハンダの先はね、銅の棒とか、まあ、いろんな合金とかですけども、うん、セラミック自体はね、まあまあ、石と言ってしまえばしまいですけど、はい、
確かに確かに、
まあ、セラミック製なんで、
うん
うん、というふうな、まあ、特徴もありますということで、はい、やっぱ温度調整できるのが、まあ、さっきリオさんおっしゃったように、
はい、
これ重要なんですよね、
重要です ね、 ね、
はいはい、ということでまずセラミックヒーターということ ね、 ねで2番目にねコードレスというのが、ね、あるんですよ、
ありますね、
うんはい、あのセラミックヒーターでもね100ボルトにつなぐものとかね、
はい
まあ、基本的には線がどこまでもつながってるんですけども、はい2番目にコードレスということなんですよね、まず1つ目、ガス式というのがあるんですね、
はい
まあ、それライターですわライターで溶かすみたいなもので、まあ、あの火はそのものじゃないですけどね、あのガス式で、まあ、先っちょが金属になってるというか、
はい、
から電池式あのまあ100ボルトの代わりに、ね、電池使うということで、ねはい、これあの実はあの発光電発光酸かな発光、
はい、
あのハンダコテって、ね、有名なところですけど、
ね
でここのホームページ見ると電池式があるんですよ、
う
ん、でアルカール電池かななんかでも、でもねあの、はい、5分や10分じゃなくてね、まあまあ、あの1時間とはいきませんけどね30分からその1時間ぐらいは使えるらしい
ですよ、まあ、
そうなんですよ
大丈夫ですね、
うんうんであのメーカーのホームページもあるんですが、やっぱり、うん、例えばどっか行った時に、例えばあの例えば配電盤の中とかね、
はいはい、
そういう時は100ボルトが取れないとこ取りにくいとか、
ね
う
んありますね、
そういう時に使えますよね、うんうん、だから USB 接続、
はい、
ここにもあるんですよ、はいうん、
あのそうか電池があればありそうですね、
そうなんですよ、はいう
ん、
で USB でもね昔あのパソコンの USB は、ね、500mAh までとかね、はい、USB3 でもうちょっと流せますけど、はい、あの USB の電源ありますよね。
ありますね、最近ね、
う
ん、バッテリーね。
そうそうそう。はい
はい、1A、2A クラスですがありますよね。
そうなんですよ。2A ぐらいまでは今のね、あの携帯、スマホ、充電 2A ぐらいいるんで、
うん、
だから 2A、5V、
ね、
いければ、それなりの。
なるほどね。
ああ、そうですね。
うんうんまあ、100ワットとかまではいきませんけど、まあ、そういう時はもうやっぱり諦めて 100V 使われて。
そうですね。
であのこの先ほどのガス式にしても電池式にしても USB 接続あの結構小型なんですよね、うんまあ、あのそんなに電気量というか熱容量ないですけども、
はい
まあ、それなりにあの細かいところの作業ができるということ
ですね、
はいまあ、ガス式持ってますけどもねこれはやっぱりなかなか便利
あいいですね、
うん、よくあのたまに使いますけど、
はいはいはい
うん、ただねあのガス式のねあの欠点はねあの大体あの、ライターの、ね
はい、
ガスが使えるんですけども、
はい、
飛行機持って入れない
そっかボンベ持ってない
そうなんですよえらいことになりますからね、はい
なる
ほどまあ、そういう意味であの電池式とか、ね、USB というこれ割とい
いですね、
いいですね、
いいんじゃないかなと思いますけどね、はい、まあそんな感じですねあの、はい発行さんとエンジニアさんの方でねこういう細かいいろんなツールみたいなの出てるんでね一回見ていただいたらいかがかなと思います、
ね、あそうですね
はいちょっと長くなりましたけどね、
はい、
それからあの従来の、ね、ニクロム線のやつも、ね、まだまだあります、
はい、
あのというのはやっぱり大容量とか、ね、大型のやつは、ね
うね、
どうしてもこういうのを使わないとね
あのそうですね
鉄板あのよくあの多分、ね、UHF とかやってる方が多いと思うんですけど、ね広い 鉄板使いますよね。
使います。
同調させ、同調させるな、なんて言ったらいいかな。
キャビティみたいなやつ、
ね。あ、キャビティみたいなやつ。はい、うん、もうそういう時にはね、もう大容量の言います、
言いますよね。言いますよね。
うん。200ワット、300ワット。
200ワット、300ワットですね。
うん、そう。うん、で、小手先もね、もう平べったい大きいやつ
ね。こっちやつね。
そう。それからあのハンダ付けするためには、ね、もうハンダが支出ということで、ね、はいはい、ここら辺は、ね、ハンダ付けする分に、ね、合わせたハンダとかが、ね、一番いいんです。普通はのハンダ、ハンダ、鉛とか、ね、鉛フリーとかいろいろ、また後半で、ね、いろいろとお話してますけども、はい、そういうのあるんですけれども、やっぱり、ハンダ付けする部分に合わせたハンダというのが、ね、うん、結構ねハンダ売ってる、部品屋さん行くとね、何々をとかね、売ってるんですよね。
ありますね。うん。
だからそんなんもありますんでね。だからそういうのをちょっと、ハンダ付けするためにハンダを選びましょうっていう感じですね。
は
い、
そうですね。う
ん、はい。で、まあ、ハンダ付けするためなんですけども、やはりハンダとハンダ、固定だけではね、なかなかしんどいんで、うん、ラジオペンチ、ニッパー、ピンセット、固定台。はい。これは一般的に必要かなと、はい、
そうですね。
それからピンセットはね、ちょっと私、こだわりがありまして、ね、うん、よく、普通、ちょろっとついてる、どっかに付属してるピンセットは割と、はい、低価格なんでね、それはそれでいいんですけども、はい、やはり用途に合わせたピンセットを使うのがやっぱりいいです。うん、作業性全然違います、
ね。あ、そうですね。
はい、ピンセットの先がね、太くて硬いものの方がね、はい、がっちりと。
あるんですよ、柔らかくてね、全然抑えられないやつがあって、
ね、ふにゃふにゃしてるやつがありますんでね、はいはい、だから先っちょがね、細くても、そういうもので、先のぶれないものをね、はい、ご用意していただいた方がいいです。つまんでてね、うん、ポチッと落としますんでね。
そうそう今の部品はね、落ちると大変なんでね。
そうですよ。はい、うん、
それとあと、ハンダすること自体があんまり、ないと思いますけど、静電対策とかね、はい、規定できてるやつとか、いろんなありますんでね。そういうものね、ちょっと、考えてやったら割と、あとそういう意味でラジオペンチとかニッパーとかもね、工業サイトはいろんな並んでますので、はい、
そうですね、
そういうのは見ていただいたらいいかなと、はい、それから先のペンチなんですが、先の細いペンチですね、
はい、
これはやっぱりあった方がいいですよね。
そうですね、
はい、
そう、先が細くて曲がったやつがいいですね。
そうですね、ありますね。
うん、
それから次に3番目に部品とか基板などを固定する卓上の万力ですね。
はいはい、はい、
そういうふうなもの、ちょっとしたやつだったらね、吸盤付きのやつとかもね、
ありますね。
はい、百均とかでもね、たまに売ってます。ちょっとガタつきが大きいですけど、そういうのも安くできますんでね、
はい、
うん、用途によったら、もういいかなと思います、
ね。工夫したいってことですね。う
ん、やっぱり固定する、はい、手2本しかありませんので、右手でハンダ固定で、左手で部品持って、相手先はどこに置こうかなって、ね、
そう、ね、そういうことなんですよ。うん、私の場合ね、虫眼鏡付きのね、万力を使ってます。
ああ、いいね。
いいですね。
はい、そうしないとね、年のせいで、はい、ちっちゃな部品見えないんで。
見えません。見えません。
一緒です。
はい。
はい、それから、ハンダ付けをするんですけども、今度逆にハンダ取りたい時があるんでね、ハンダ吸い取り線。
はい、
それとあと空気で吸っちゃうやつ
ね。吸い取りやつありますね。
うん、ありますね。
シュッパシュッパってやるやつ。
ちょっとやつと。
あれ便利ですよ。
あれ便利ですね。
はい。
はい、それからね、5番目最後になるんですけども、これちょっとね、重要なんですけど、ね、保護メガネですね。
はい、
ハンダが弾けることもありますし、それからやっぱり、長いフラックス入ってますんでね、はいはい、フラックスが飛び散ったりして、ね、やっぱり目の中に入ると、よくないんでね、うん、はい、普通大体工程、会社のね、工場とかの時は必ず保護メガネをするのは、これもう必須になってます
ね。はい、そうですね。
そういうことがある。家でもやっぱり、ね、注意していただきたいなという感じですね。
はい。
はい、ということで、ね、いろんな工具とかね、欲しいもの、ずらずら言っちゃいましたけども、
はい、
後半の方でね、ハンダごて、ハンダ、工具が揃ったというところで、いざハンダ付け体験ということでね、
はい、
後半に続くということで、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
JI1RWC、ノベンバーオスカーブラボー、ノブと申します。ハムのラジオ頑張ってほしいと思います。頑張ってください。ハムのラジオ。
それではここで QCQ 企画からのお知らせです。QCQ 企画の通信教育講座に第1級陸上特殊無線技師コースを新設いたしました。現在2019年2月期受講生のお申し込みを受け付けております。第1級陸上特殊無線技師は陸上移動通信、衛星通信、テレビ中継の無線局などで必要な資格です。難易度の高い国家資格と言われています。 QCQ 企画オリジナルの教材を使用し、効率よく学習できます。万全の体制で皆様の学習をバックアップいたします。第1級陸上特殊無線技師を目指している方、ぜひ受講をご検討ください。続いて来年1月から3月に各地で予定している養成家庭講習会の実施場所をお知らせいたします。定員がありますのでお早めにお申し込みください。最初に第4級アマチュア無線技師です。関東エリア、千葉市、相模原市、東海エリア、静岡市、多治見市、豊橋市、桑名市、近畿エリア、堺市、姫路市。次に第3級アマチュア無線技師です。第4級をお持ちの方が対象になります。関東エリア、埼玉市、近畿エリア、大阪市、九州エリア、北九州市。次にプロの資格、第3級陸上特殊無線技師です。東北エリア、仙台市、盛岡市。関東エリア、相模原市、埼玉市、前橋市、千葉市。北陸エリア、福井市、富山市。東海エリア、名古屋市、静岡市、豊橋市。近畿エリア、大阪市、福知山市、堺市。中国エリア、広島市、下関市。九州エリア、北九州市。次に第2級陸上特殊無線技師です。東北エリア、仙台市。関東エリア、埼玉市。東海エリア、名古屋市。これは1月と2月にございます。近畿エリア、大阪市。中国エリア、広島市。各講習会の開催場所、日程につきましては QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話の場合、東京 03-5431-5732、東京 03-5431-5732、 こちらまでお問い合わせください。以上、 QCQ 企画からの知らせでした。
ワタマイクラブ41番 JM1HVN 小田です。ハムのラジオ、これからも応援してます。
はい、ということでね、今日の話題はハンダ付けに挑戦ということでね、お送りしております。で、後半のね、主な点なんですけども、ハンダ付けのコツということでね、ちょっとね話進めてみたいと思います。まず一つ目にね、ハンダ付けされる部品、もうハンダ付けするためには付ける方と付けられる方、まあどっちかどっちかは別にしましてね、でその部品と付ける向く相手の方も温めようと、あの部品だけにねハンダをちょっと持って、相手の方何もせずにそのまま持っていくとつきません。
あんまりつかないですよね。
はっきり言ってもうまくつきません。
つかないですね。
まあ、熱容量という意味がいいかな。相手の例えばあの金属の面積が広ければ広いほど、最初にね、あの予備判断かな、予備的に温めて熱くしとかないと、せっかく温めた方の熱を吸い取られてしまいます。
そうですね、
結局ハンダがそこで固まっちゃうんです。
そうなんですよね、広がらないんですよね。
そうなんですよ、うん、でそういう意味でハンダ付けする方もされる方というかな、どちらの方にも、端子をあの温めておきましょうと、それからあのじっくり温めるのもいいんですけども、温めすぎないように
そうそう、
部品壊しちゃいますんでね。
そうなんですよ、で特にあの、ね、あの樹脂がついているような部品とかで、ね、ずっと温めると、ね、樹脂が溶けてしまって、
ピンが動いたりする んで、
そうなんですよ、ということなんですよね。はい、ハンダとかね、ハンダそのものが溶けたらね、ちょっとそのまま我慢してね、広がるのを待ちましょうということですよね。ハンダ付けされる部品の、ハンダする方もされる方も、温めてハンダ付けるのはいいんですけども、あ、くっついたと思ったら途端にピッと離すとね、スッと固まってしまってね、結局つかないとか、
団子になっちゃうことあるんですよね。
団子になっちゃうことありますんでね、まあ、これはもう経験と勘ですよね。
はい、
部品によっても、ね、ちょっとしたこと違いますので、ハンダの溶ける様子をよく見るということなんですよね。
そうですね、
ハンダ当然溶けますので、溶けた時の状態、でスーッと流れて相手とうまいこと、まあ、
馴染むっていうんでしょうね。
そうそう、馴染む、いい言葉ですね。
うまく溶けると、ね、色が変わるんですよ。
そうなんですよね。
艶やかに変わるんで、その時に話すとちょうどいいかな
と。はい、そうだと思います。
で、そういう時一番綺麗ですよね、ハンダ
付け。綺麗
ですね。
はい。
で、ちょっと失敗したから言うてね、後からハンダ付け足したりするとね、どんどんだんだん汚くなってます。
はい、そうです。
みっともないですね。
はい。で、逆にね、ぬくめすぎてまた取れてしまったり。
うん。
だからやっぱりあのね、温めて、さっさっとやるというのが。
そうですね。
重要ですね。はい。それから、ちょっと前後するかもしれませんけどね、あの、プリント基板とか、いろんな部品とかね、はい、ハンダ付けするんですけども、その面が汚れているとダメということでね、当然、例えば酸化してね、あの10円玉、新品の出ない10円玉、あの茶色くなったような、
はい、ありますけど、
あれは、まあ、あの、サビなんですけども、まあ、そういうのがあると、ね、やっぱりあの絶対つきませんので、
そうですね、
あの磨いたりね、掃除したりね、うん、そういうきっちりきれいにしてから、ハンダ付けしましょうということですね。
はい、
はい、で仕上がりはね、先ほど言いましたようにね、あの綺麗に仕上がるとね、美しいんですよ。
綺麗ですよね。
はい、滑らか、つやつや。
はい、うん、
で、ポコッと団子みになるやつは、まず失敗です。
ダメですね。
そうですよね。で、まあ、そういうのが、まあ、とにかくあとはもう経験とね、
はい、
場数ですよね。
はい、
そうです。場
数を踏んで何回も行わないと。あの、昔、そういう電気関係のね、試験とかいろいろあるときにね、あの、ハンダ付けの練習するのはね、はい、あの、いわゆる焼き網あるでしょ、あの、お魚とか焼く。
あ
れのね、10時になってる、10時で、あの、交差して
ると、してると、
はい、あそこに順番にハンダしていく。
そんなことやるんですね。
そうそうそう。あれ、もうすごいね、勉強になりますよ。
なるほど。
あの最近ね、アイアミ100均で
ありますよね。
安く売ってますんで。
はい。
そうですね。
練習
する。なるほど。
いいですね。
それからあのちょっと中では言いませんでしたけどね、あのいわゆるハンダにはね、フラックスというのね、
はい、
のがちょっとつきものなんです、実はね。
はい、
で、あの最近のね、ハンダはね、フラックス入りのハンダを買えば、そのフラックスですね。
はい、
要するにハンダを滑らかに、つけるというか。つきやすくする、
はい、
おまじないの液体
ありますね、
ゲルなんで、ゲルとか液体なんで、それをつけてやるとね、
はい、
非常にきれいにつきます。あの、まあ、普通やるときは大体ハンダにねフラックス入りのを使えばね、はい、いいんですけれども、あの、まあ、相手がそういうちょっとつけにくいときとかはね、あのいろんなハンダフラックス、ハンダペーストとかいろんな名前ありますけど、まあ、そういうのを使うということ、ということでね、まあ、判断の仕方は大体分かりましたということでね、はい、まあ、練習もできた。だからやっぱり何か作ってみたいなというのはありますね。
はい、
うん、で、そういう時にはやっぱり電子キットというのが売ってるんですよね。
ありますね。
ありますね。うん、
あの結構あの家の中で役に立つものもありますので、
ありますね、
あの単に作って趣味だけで終わらないものもありますので、はい、そういうのも、ね、よくあの探してみたいかなと思います。はい、で結構、ね、大きなホームセンターで、ね、電子キットを並んでることがあるんですよね。
最近はありますね。
そうですよね。うんうん、あと、まあ、あの、電気街のね、あの、大阪、東京、名古屋、いろんなところで電気街、はい、そういうところのね、にも結構ね、電子キット並んでる。
並んでます。
うん、あるんでね、
はい。
結構。それからね、通販とかでもね、売ってますんで。
ありますね。
あの、まあ、電子キットとかね、うん、ラジオ、時計、ワイヤレスマイク、電子おもちゃとかね、うん、いろんなキットありますので、
ね、うん、ありますね。
まあ、そういうのもあれば1000円前後とかね、結構見つかりますね。
はい。
うん、からまあ、そういうのでね、この電子キットはそんなに複雑なものがありません、あれないんでね、
はい、
まあ、ハンダ付けの経験にもなるし、
そうですね、
まあ、完成した後の達成感、実用度、
はい、できたってね、
そう
あね、あこれ便利なのができたってありますよね。そうなんです よ、はい、
でそういうのはおすすめですね。
はい、
でこれでね、ハンダ付けがね結構あのうまくなると、まあ、家の中、お友達の中でもね、ちょっとした修理ができるんですよ。
はい、そうですね、
ね、
はい、
俺に任せろと。
そうそうそうそうそう。
うん、あの結構株が上がりますから、
ね。はい、そうですね。
はい、まあそういうこともね、あのいろんなことありますので、一回ちょっと、電子工作をね、
はい、
一回やってみていかがかなと思います。
はい。
はい。
JN1VCIWA1HM 田川と言います。昨年25年ぶりに復活して、この1年間ハムのラジオの皆さんにお世話になりました。楽しい1年間を過ごせました。ありがとうございました。ハムのラジオ。
はい、ということでね、今日も、ね、お便りいただいてますのでね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず一つ目の、お便りです。JS2AZ 森林さんがいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年いっぱいで、ね。 ということでいただきました。サンキューさん、リオさん、吉原さん、こんばんは。JS AZ 森林と申します。いつも楽しく拝聴しております。
ありがとう
ございます。12月2日の放送で、はい、FM 放送とサイマル放送が近く終了すると聞きました。少し寂しい気もしますが、はい、ポッドキャストでは続けていただけるということなので、安心しました、はい。ありがとうございます。引き続き楽しみにしておりますので、はい、400回、500回で1000回目指して頑張ってくださいと思います。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
から、通信でね、DX バケーションは最高ですね、癖になりそうですということで、いや、もう森林さん、癖になってるんじゃ、うん、絶対もう癖になってますよ
ね、
はいはい、またあのレポートね、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、次のお便りです。JK1OJG、あじまさんからいただきました。ありがとうございます。CW でスラッシュの後ろにつける代表的なワードはということでね、はい、ハモのラジオの皆さん、こんにちは。いつも楽しく聞いております。私は CW ビギナーです。かっこ何年も行ってる気がします。そうですか。ということでね、はい、CQ をね、受信してるとね、コールサインのところの後にね、あの移動の場合とかね、スラッシュなんとかてんてんてんとね、はい、書いてるということなんですけれども、はい、まあ、いろんなね、スラッシュの後に打たれるものが多数あるというの気がするんですけれども、うん、パターン化されたもの、あるいはよく使われる略語など、そういうのをご紹介していただきました。助かりますということで、ね、お便りいただきました、はい、まあ、スラッシュですね、
はい、
まあ、これは基本的には、場所を示すものが基本ですよね。
あ、そうですね、
うん、そうですね、
うん、例えば JR3QFB ポータブル1となれば、はい、今ワンエリアに移動してますよ、
スラッシュ1ということですね。
スラッシュ1
ですね。
それから、まあ、ストロークという言い方あるんですけども、はい、例えば、日本人がね、アメリカで相互運用協定で、はい、例えば K2 を行ったとすると、はい、K2 ストローク JR3QFBということでね、はい、これはコールサインの方が後ろになるんですけども、総合運用協定で日本のコールサインで K2、 例えばこれガムか、はい、ガムで出てますよという意味になりますので、だから、まあ、そういう意味でスラッシュ の、まあ、まあ、前後いろんな使い方あるんですけども、まあ、場所を示すどこか移動しているというのが一番多いんですか、
ね、それは基本ですよね。
それは基本ですよね、
はい、はい、
うん、から あとね、安島さんもおっしゃってるんですけども、スラッシュ QRP とかね、まあ、いろんなことをつけてる場合が、まあ、実はあります。で、例えば私は QRP で、ね、出力してますよというので、まあ、それをちょっと主張したいと、
はい、
いう場合ね、コールサインスラッシュ QRP というのを使うとか、ね、QRPP で、ね、うん、もう一応といいかとかね、まあ、そういうことを使いますけども、まあ、基本的には場所を示すという感じですね、
はい、
だから まあ、多数というかパターン化されたものというのは特にないということなんで、
そうですね、
申し訳ございませんけれども、
はい、
はいはい、ということでございます、
はい、
田島さんなんですけども、普段はデジタルや4も運用していますが、 CW は緊張もするせいか、更新した感じがあるので下手ですが嫌いではありません、
ね、
はい、はい、ということでありがとうございました。
は
い、はい、次のお便りです、はい、JP3NCJ 久保さんがいただきました。
ありがとうございます。
フィンランドのレンタルシャクに行きますということでね、こんばんは。いつも楽しく役立つ放送ありがとうございます。先日のレンタルシャックの放送でフィンランドのレンタルシャックを紹介されていましたので、
はい、
早速 OH73ELK 局へ問い合わせしたところ、はい、日本人はあなたが初めて大歓迎ということで返事をいただきました。すぐに溜まっているマイルを利用してヘルシンキ空港まで特典航空券を予約しました。
すごいな。
来年、2019年ですね、はい、4月にフィンランドに行きます。ヘルシンキ空港からレンタルシャックまでは約400キロありますということなので、
はい
はい、すごいですね。いいんですけど、まあまあ、ちょっと気をつけていてくださいね、
はい
はい、日程が近づきましたら詳細をまた お便りさせていただきます。現地での運用ライセンスやコールサインについて現在フィンランド通信規制庁、
はい、
日本語で言うとなんか難しい名前ですね、
そうですね、
に問い合わせしていますということで、
はい
はい、ちょっと私もね、ね、海外の人がフィンランドにどういうか知らないので、
フィンランドは、ね、あんまり話ないですもんね。
そうですよね、はい、教えていただければなと思います。
はい、そう思います。
で、ぜひできまし、ね、出られましたらね、ぜひ休養をしたいなと。
そうですね、
よろしくお願いします。2019年はフィンランド、オーストラリア、前おっしゃってましたよね、オーストラリアの、ね、行くということで、コールサインももう確かと、
はい、
ね、はい、からガム、
はい、
海外からの運用を楽しみたいと思います、
はい、
今年も楽しい番組をたくさん入っててきました。ありがとうございました、はい、良い年
を
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
今日の最後のお便りです、はい、仙台の JR7LOS 鈴木ですということで、ありがとうございます。おまんですということで、FM パルルンのハモのラジオを知って約3年、はい、IC7300 ですね、はい、買って HF を再開したのも JT65 や FT8 などデジタルモードの世界に足を踏み入れたのも、東北復興ハムフェス、ハムフェスのスタッフになったのも、会場でサンキューさんたちと会うこともハムフラジオと出会っていなければなかったかもしれません、ね、
ありがとうございます。
いや、なかったでしょう、うん、くすぶっていた無線の残り火に、薪かな、
はい、
薪をくべてもらった気がしますということで、ね、はい、ぼうぼうと燃えたぎってるという感じですね。
そうですね、どんどんくべてくださいね、消えないように。
番組のおかげで知らうことができた方もありますということでね。
そうですね、
いいですね。王さんと言います。はい、王さんですね。はい、パルルンでの放送は終わるのは本当に残念です、ポッドキャストでの配信に戻るということですが、はい、聞き始めた頃の渡前さんのテーマ、はい、シェームハモのラジオバージョン、はい、あれはなかなかいい歌詞で、はい、中高生に聞かせたいなと思うおじさんなのでしたということでね、はい、はい、もちろん CD 買いましたが、もしできるならパルルンでの最終回にぜひ聞かせてもらいたいと思います。
準備しておきます、
はい、準備しましょう、はい、はい、から番組なんですけどね、はい、ポッドキャストに戻るならハムのネットにしていかがということで、はい、ということでね、ポッドキャストの時でも、ね、メールしますので、ね、はい、どんどんお便りください。長いメールで結構でございます。
ございます、
はい、いつものように噛みまくりますので、
噛みまくって、はい、でも、はい、番組は30分で収めますのでね、
頑張ってね、いつかリモートで番組に出演できてい
い、ぜひよろしくお願いします。
ぜひ、ね、リモートというかね、ネットで、ね、収録してますんでね、
はい、
ぜひ出演していただこうと。
時間合わせで参加していただければすぐできますので、ね、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、では良いお年も、良いお年ということでね、はい、ハムズレディオフォーエバーということで、ありがとうございます。はい、ということでね、お便りありがとうございまし た, ました
。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で上級ハムを目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。目指せ上級ハム。飛んで
いけ。さて、今日の番組いかがでしたでしょうか。ここでお知らせがございます。何回もお知らせしましたが、ハモのラジオは FM パルルンからの放送を12月いっぱいで終了いたします。FM 放送、サイマルラジオでお聞きいただいた皆様、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ました、ポッドキャストの方はね、続けてまいりますので、引き続きハモのラジオをよろしくお願いいたします。ハモのラジオのね、ホームページから iTunes、からスティッチャー、はい、そういうね、ポッドキャストを聞ける媒体でありましたらね、ハモのラジオでね、検索していただくとね、聞けますので、ね、よろしくお願いいたします。はい、からハモのラジオでは引き続き皆様からのジングル、お便りを募集しております。メールでの宛先は、ハムアットマークハムズラディオドットネット、ham@hamsradio.net でございます。からお便りの場合は、ハモのラジオのホームページの方からもね、投稿できますので、よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、
73さよなら。
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。待っている。